心アロマドリームポットにやってきました。およそ8畳ほどのアトリエなんですが、優しい色合いのパステル画が飾られていて、なんだろうこの香り、なんかちょっと柑橘系のような香りで部屋全体が満ちています。今月はウェルホームの小松由紀さんと渡辺遥さんも一緒です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
と、由紀さんはアロマって何か普段生活に使っていたりするんですか？
はい、私はアロマは初めてです。
じゃあ今日初体験でこうハマっていくかもしれないですね。そして遥さんは男性ですけど、
はい、
香りとかに興味があったりするんですか？
ですね、主にお香が好きで寝る前は必ず焚いています。
へー、面白い。また今日ここで新たな発見もあるかもしれないですね。そして今回は香りのプロにアロマについて詳しく教えていただきます。心アロマドリームポットアドバイザーの小檜山貴子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
まずはこちら心アロマドリームポットってどんなサロンなんですか？
はい、うちのサロンはですね、心アロマというアロマコロジー的なっていう感じなんですが、でアロマコロジーって何ってこう初耳っていう方も多いと思うんですけれども、
はい、
香りを嗅ぐことで安らぎやストレスを緩和するという心理的な作用を生かしたアロマテラピーなんですね。で最近はそういう研究も進んでいて、まあ、ある種の香りがストレスやうつなどに対して一定の改善効果が得られるっていう報告もされているものなんです。
確かになんかこうもやっとした時にすっきりした香りを嗅いで気分変わったりとかっていうのは皆さんも経験あるかもしれないですよね。
そうですね。で、まあ、心アロマはどちらかというとそのアロマコロジー的な感覚に近いんですけれども、好きな香りとか苦手な香りなどで性格とか悩んでることを見極めてその方に合ったオリジナルの香りをブレンドしていくものなんです。教室の方はアロマオイルを使って好きな香りのスプレーとか、まあ、それを使ってクラフトレッスンをしましたりですとか、まあ、先ほどお話ししたアロマコロジー的に心理的作用を生かしたブレンドの仕方などを習得できる講座もやってます。でこちらはすでにセラピストさんとか活動されている方もスキルアップとして活用していただけると思います。
で先ほどお話の中で香りで選んだ香りがその人にその時必要だったり性格も分かっちゃうって言ってましたけど、
はい、その方の中に持っているものが香りの中からこう何て言うんでしょう、醸し出されたものをこう選び出してくるという感じですね。
実際に今日は鑑定していただけるっていうことなんですが、まずどうすればいいですか？
そうですね、じゃあまず香りを選んでいただくところから始めたいと思います。
はい、今ですね小さな箱の中からパカッと箱を開けますと箱の中にぎっしりと35個ほどの小瓶がずらっと並んでまして、それぞれすべてアロマオイルですか？
はい、そうです。
なんかカモミールとかオレンジとか耳に馴染みのあるのもありますけど、ファニードルとかスパイクナードとか、
はい、
なんかすっごいいろんな種類あるんですね。
はい、
じゃあこの中で自分が心地いいなと思う香りをとりあえず選べばいいということで。
そうですね。
じゃあ、はい、ちょっと私たち好きな香り選んでみたいと思います。では、
すごい、
それ何ですか？
何でしょうね。
シナモンリーフ。
何でしょうね、ちょっと濃い重いようななんか匂いに私は思いますね。
はるかさんは何を嗅いでますか？
これはラベンサラって書いてあります。
どんなでした？
差し込む匂いでした。
差し込む匂い、どんな、ちょっと私にも差し込ませてください。おお、差し込んでくる。
差し込みますよ
ね。わかる。ちょっとゆきさんも
差し込んできますね。
これではないな、ちょっとここまで差し込まれるとちょっと困りますね。
はい、ね、本当に人それぞれ好みがあるので、
私がもううわ嫌だって思うものも人によってはすごくいい香りって思う人もいるんですよね。
そうなんですよね。
不思議だな、やっと決まりました。で悩んだ結果、ゆきさんは 結局何にしましたか？
はい、私は第一希望と第二希望があるんですけど、うん、第一希望がベルガモットというもので、うん、フルーツ系のかつ爽やかな匂いですね、
うん、
でもう一つがイランイラン、
うん、先生この場合は、は
い、あのベルガモットはまずこう明るくて積極的な性格っていうものをお持ちだとは。
ぴったりですね。
あ、そう、一緒に働いているはるかさんの方からぴったりだという、積極的。あとは、は
い、ただあの人に弱みを見せたくないとい う,
まさにですね。
お
なんかそういうところがあるので、結構あの何かにこうハマってしまうというか、まあ、例えば食べるものにハマるとか、なんか趣味にハマると か,
うわなんか
そういうものも。
ゆきさんに思い当たる節があって声を殺して笑っていますが、ゆきさん何に今ハマってるんですか？
私はあのハッピーターンにハマってます。
あのおせんべいね。なるほど。で、まあ、第2希望イランイランもちょっと気になるなっていうことだったんですけど、イランイランを選んだ時はどんな気分なんですか？
そうですね、あの、まあ、なかなか自分を出せないとか、あとはこうイライラをこう沈められない時があるっていうのがあると思います。
あ、同僚のはるかさんがうなずいています。じゃあ続いてはるかさん、
はい、
普段はお香を使ってらっしゃったりしますが、どんな香りを選んだんですか？
パチュリですね。
パチュリってどんな香りですか？
ほのかに甘いんですけど、どっちかっていうと爽やかな匂い、寝る前に嗅ぎたい匂いですね。
あ、でそのパチュリを選んだ方はどんな傾向があると出てるんですか？
まあ、香りから言って、まあ、エキゾチックな香りなんですね。東洋的な香りがなんか全体的にお好きなのかなっていうのもあるんですけれども、自分の中でこう実現したい夢がもしあるとしても、どこかで諦めてしまっていたりとか、なかなかこう自分の中でそれを出していけないっていう面があるようですね。
あれ、はるかさんどうですか？
あれ、ちょっとノーコメントにしてもいいですか？
そして私はですね、一番最初にペパーミントを選んだんですけど、なんかペパーミントってちょっと普通じゃないと思って、あ、これもなかなかいいなと思ってベンゾインっていうのを選んだんですけど、やっぱり一番最初にこう体の奥の方まで来た香りだとペパーミントです。ペパーミントは
そうですね、あのまず何かこうリセットしたいものがあるようなんですけれども、意外と本人も気づいていない部分に持ってたりすることがあるんですね。でその辺をこう深めて考えていくと何か思い当たるかもしれないです。
あれかな。あ、でもすごい面白いですね。ゆきさん、はるかさんどうですか？やってみて。
自分のちょっと性格がみんなにバレてしまったのが恥ずかしいです。
はるかさんは
あの本当に心の奥にしまってたものをつかみ取りにされた感じです。
面白いですね。香りで気分が分かったり、またその気分をこう明るく変えてくれたりするっていうのもあるので、香りと上手に付き合っていきたいと思います。次回はシーン別のアロマのお話をお聞きしたいと思います。どうぞ皆さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。